世代総合分析集合です。本日は修復千年の捕獲についてお話しいたします。捕獲は捕手獲神ですね。修復千年というのは、いつか千年王国ができて、そこで本当に秩序がうまく回ってみんな平和に生きていきますよっていう、キリスト教の考え方ですね。けれどもこの修復千年というのの、2つの側面があるんですね。一つの側面はやはり修復千年にその入れない人、そう思っている人、予備軍だと思っている人のなんか恐怖感とか警戒感というところ、こっちはカルト化しやすいと言われていますね。でもう一つの見方ですね、もう修復千年がもう実現しつつある、そういうふうな王国があったとして、そこのその守りの知恵というところ、あるいは革新の知恵というところは何だろうかってことですね。でこの守りというのはむしろですね、予備軍の人ですね、その人たちが守りの思想に入っているのかもしれないですね。そのどうしたらその修復千年に至れるのかがわからない。で我々が知っているのはキリスト教の教義だけである。であればそのキリスト教の教義を守れば、この修復千年への扉が開くのではなかろうかという淡い期待ですね。それがカルト化していくところですね。でもう一つ、修復千年を現実に実現できた町があったとしたら、むしろ革新を続けるのではないかなと思うんですね。その調和の平衡の状態ですよね。私服っていうのは満たされたというのもあるけれども、そのやっぱり収入支出のバランスが取れているとか、そういった状態だと思うんですよね。私服の状態というものを維持していくためにはむしろ革新が必要なんですよね。少しでもその平衡状態を満たすものがあったら、それを革新によって取り除いていくということですね。そのことによって修復千年が維持されて実現に近づいていくということですね。そういったことを思わせる出来事がありましたよね。日本と南西の島ですね、その間にいろいろ関係があってあるんですね。日本もだから東南アジアとの関係っていうのは深い関係があって、こと今から500年ほど前ですね、スペインの方が東南アジアに来られた時、植民地化という看板が掲げられたけれども、それがだから当時の秀吉の言葉などから伺えるように、その修復千年の成功への一里塚、その表現方法だったと考えられなくもないんですね。物事にはやっぱ表と裏がありますからね。植民地になるということによって何かメリットもあったかもしれないですね。ではどういった修復があったのかというと、やはりすぐそばに支那中国という巨大な地域があって、そこは非常にみんなものづくりが得意で、けれども、島国、東南アジアの島国とは少し立ち位置が違う。東南アジアの方が交易を得意にしている、やっぱり仕入れ販売の方ですね。で大陸の方はというとものづくりに長けているわけです。そしてお互いの長所を生かし合えばとてもお互いに私服に至れるのだけれども、やっぱり考え方が違うから、作り手と売り手は。だからそこをつなぐために何かやっぱり建前が必要だったのかもしれないですね。例えば植民地としてスペインに貢献をするので、我々は植民地なんだといえばスペインの、方が守ってくれるわけですね。そして貿易に先進ができるんですね。だからそうですね、 誰かを立てることによって、まあ、危険を回避することも可能ですね。そしてやっぱり誰かが立っていることによって、やっぱ華僑というそのバッファー役のような人が誕生するんですね。でその華僑というバッファー役、本土の人でもないし、もともと東南アジアの島々の原住民でもないという中間的なポジションにいる人々がですね、やはり商人として活躍することによってですね、大陸と島々とのその政治的なバランス、商業的なバランス、両方のバランスをね、取ることができたということ、そしてまあ南の島々のね、もう至福に満ちた自然環境、これをですね、すごく戦争の的になると、それはやはり略奪攻撃の危険にさらされるけれども、植民地であるということによって守られる側面が大きいですよね。植民地であれば宗主国である国がやっぱり兵役によって、その兵力によって守るし、あるいはやはり負けたというふうなブランドがつくので、やっぱり戦闘度がちょっと下がるということで、攻撃される度合いもね、まあ、少し緩和できたのかなという気がしますね。でさて、その先の大戦において日本はというと、だからその本音と建前の部分ですね、建前の部分を持って、まあ、東南アジア、東アジアがですね、やっぱり東洋のね、その文化の道筋から外れてしまったので、それを我が国日本が立て直したいという大義名分を掲げるんですよね。けれどもそれはうすうすみんなも気づいていたように大義名分なんですね。その根拠となっている部分が建前だからですね。でもなかなかそこにね、踏み込める人は当時もいないし今もいないですね。つまりまあ大戦の前から東南アジアが植民地であるということは、まあ、建前の面もあったということですね。なかなかそこをズバリ指摘できる人はなかなか少なかったという感じです。なのでまあ今気づいたのでお伝えしておきたいところです。で、まあ、こういう本音と建前というのがね、絡んでいるという時はやっぱりその両方を知っているとね、守るべきものを守れるかなと思います。でこのランドスケーラーという図でこれを書いていけるわけですね。で、まあ、シャープ、フラットっていう言い方をしていたんですけど、シャープはやっぱり革新なんですね。でフラットがやっぱ保守のところですね。これはだから高さ、まあ、人類のだから経験値ですね。それにどう貢献していくのかっていうマインドのことですね。フラットだったらその同じものを、同じビジョン、その時代のビジョンをまあ大事にしていく。例えばフォードの T 型を作り続けるとかいうことですね。明大時で革新というのはモデルチェンジをすることですね。で、まあ、この保守と革新のバランスがですね、やっぱり本音と建前のバランスとかなり近いところにあるかなと思います。本日もご清聴いただきありがとうございます。また来週もよろしくお願いいたします。